震災の当日に佐藤明先生は私どもの学校におられたっていうことを、あの先生がどの本の最初のところにも書いておられます。私も直後から学生ボランティアの働き、同盟教団の社会局長をしていたので、このいわきあたりの教会の支援にももうすぐにこう走り回るというような、そんな中で、学園におられた何日間、私もこうせわしく行き来するときに、佐藤先生が、今あんまり人が使わない電話ボックスですけども、電話ボックスにいつもいて、こうで連絡をしているっていう、もうそういう姿が本当に心に焼き付いている。でそれがどういう連絡であったかっていうことをこう後でこう知らされて、先生の尊い働きを覚えるわけです。佐藤先生書かれた本は全部このその都度こう読みながら教会のことも覚えさせていただきました。で今日はそういう中から、もう聖書はこの箇所、この箇所というふうに思って、選んでまいりました。人間というのは、すべての人間が神様によって作られたものなので、神に向く思いを持ってるんですね。宗教心っていうもの、古今東西どこにも神を求める思いがあるんですね。でそんな中で、ただ一人の天地万物を作られた唯一の神を、しかも形にしないで礼拝する、その言葉に聞いて従うっていう、こういう宗教っていうのは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ほぼこれだけなんですね。いや、これだけって言っていいと思います。でこの3つは、歴史の世界の一点から始まりました。旧約聖書、そしてアブラハム、ここに啓示があったのだ。人間が人間では到達しえない真理が神様からこう語られたのだっていうことを確信します。で今日私たちはアブラハムの生涯のクライマックスといえる、そういう箇所を見ようと思っていますけれども、彼の生涯は旅でした。約束の国を目指す旅でした。でそういうアブラハムのことを、皆さんも私の信仰のルーツはここにあると、もう繰り返し繰り返し考えておられると思います。そうなんですね。まことの神様への信仰と信仰によって歩む生き方の原点というのがアブラハムの中にある。神様によって生かされ取り扱われたアブラハムのその生涯のクライマックスということを考えることは、私たちの地上における信仰生活の最も大事なことに触れるという、そういうことだと思いながら今日の箇所を開いています。一節二節をもう一度読みしましょう。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わされた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これらの出来事の後と簡略に書かれていますけれども、もう最高の喜びであったイサクの誕生、もう願って願って願っていたイサクの誕生、ハガルとイシュマエルがその結果追い出される、なんか一族の分断っていうか、そういう悲しい出来事。 アビメレクっていうその地域の王様との交渉契約、よそ者が、その地域の中でどうやって受け入れられるか、生きていけるなんていう、そんなことに関わるような出来事でした。そしてアブラハムが長い間ペリシテ人の地に帰流していたっていうことが書かれていて、でこれらの出来事の後って書いてあるんですね。だから本当にそこにあったさまざまな経験で、それは私が佐藤先生が書かれるいろんなご本を読むときに、この教会の経験と本当に重なる一つ一つのことだというふうに思わされているわけです。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わされたとありますように、これは試練です。まあ、世の中に試練っていうものはそりゃいろいろありますけれども、おそらくこれ以上ないだろうなという試練です。で、人間が誰しも経験するようなっていうのではなくて、神を愛し、神の言葉に聞き、神に従おうとする、そういうものであるがゆえの試練ということです。まあ、少し先回りして考えれば、こういう試練をお与えになるほど神はアブラハムを信頼していたのだ、愛していたのだというふうに言えると思いますけれども、それでも驚くべき試練です。アブラハムの心を少しこう考えてみるときに、それは何かの間違いではありませんか、あなたが奇跡で与えてくださったこの子をどうして取り上げられるんですか、この子を通して祝福すると約束してくださっているその子をどうして取り上げられるんですか、この子が生まれたがゆえにハガルたちはもう家を出たのです。このことを私はさらに話さなければいけないけれど、どうやって話したらいいでしょうか。まあ人間的に考えて、アブラハムがどれだけのその苦悩を持っただろうかと思うんです。皆さんどうですかね、これは苦しむだろうなというふうに思うんですけど、一切書いてないんです。そういうことは一切書いてないんです。聖書がストレートにこう直接的に語っていることは、アブラハムはそういう思いを持たなかったのだろう。もう少し考えていきましょう。3節5節、翌朝早く、どうしようかっていうようなそういう期間があったとは書かれてなくて、もう早速です。神の言葉が語られたならば、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。これ全焼って一人一人焼き尽くすための焚き木ですから、ちょっとやそっとじゃないですよね。相当の量の焚き木を割って、こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって出発しました。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその神様が指定しておられた場所が見えてきます。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる、これは礼拝なのだと考えています。野宿を2回したようですね。3日目にですから。長い旅です。野宿を2回。もう1日歩いて疲れた若い息子が眠りこけている、その寝顔を見ながら、アブラハムは何を考えただろうか。私は本当に 人としてこの出来事を読むときにそういう思いを禁じ得ません。ところで第二歴代史の三章一節に、ソロモンはエルサレムのモリアの山で主の宮の建設を始めたっていう記事がやがて出てくるんです。今ちょっと話が飛びましたけれども、第二歴代史の三章一節に、ソロモンはエルサレムのモリアの山で主の宮の建設を始めた。このモリアですよ、アブラハムがイサクを捧げる場所としてモリア、ああその場所はやがてエルサレムの神殿が建てられていく、その場所につながってるんだなということがわかります。アブラハムは、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言って、そこからはイサクと二人だけで進んでいきました。6節から8節。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。まあ昔のことですから、なんかこう火種ですよね。マッチとかライターあるわけじゃないですか。火種。火を起こすのは大変なことです。その火の種と、石器かもしれないし、青銅器、まあ鉄器っていう時代ではないんですけれども、その、小刀、刀を持って二人は一緒に進んでいきます。イサクは父アブラハムに話しかけて言います。お父さん。彼は、なんだ我が子よと答えます。まあもう最近ですと、なんかこう親と子の会話がなかなかなかったりとか、そういうようなことが話題になるんですけれども、古代の親子のまことに親密な会話が、大事な会話がここでなされるんですね。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。当然の疑問ですよね。一番大事なものを忘れてんじゃないですか。アブラハムは答えます。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。このようにもうすぐに答えてるんですね、アブラハム。で、二人は一緒に進んでいきます。アブラハムは焚き木をイサクに背負わせ、火種と刃物を持って進んでいく。イサクが当然の疑問を口に出した。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする必要はどこにいるのですか。全焼の生贄はお前だよというふうにはさすがに言ってませんよね。言ってませんけれども、イサクにはもう分かっていたのではないかという。しかし捧げ物は神ご自身が用意してくださるのだっていう信仰、これもこのところに明記されているところです。ここから私たちは今日本当に大事なことを考えたいと思います。今日も皆さんはいろいろ都合をつけて、この大事な時間、週の初めの日のこの時間を神様にお捧げして礼拝をしている。礼拝の民ですよね。礼拝の民として選ばれて、礼拝の民としてこの地上で旅人としてのその礼拝者の歩みをしているわけですけれども、神を礼拝するということはどういうことだろうか。それは自分自身と、自分自身にとって最も大切なものを神様にお捧げする、そういうことなのだということを、この箇所を礼拝として考えたときに私たちは理解をします。で、それはまあ一つのこう結果なんですけれども、その前提のところに、神様が語られる、聖書の神様は語りたもう神なんです。その神様の 語られる言葉を聞くっていうところから礼拝は始まります。神が語られたその言葉に従うという、そういうことが書いてあるんですね。私たちが礼拝をするということは神の言葉を聞くことであり、神の言葉を聞いてそのようにこう生きることなのだ。これはもう本当に普遍の真理ですね。時代が変わり状況が変わったとしても変わることがない最も大切なことです。そしてもう一つ、もう私たちは一生懸命働いてその労働の身の中から捧げ物を用意してお捧げしたい。捧げ物をするっていうことは私自身を捧げすることだ、そんなふうに、神様の前に最も良きものを捧げて生きようというふうにするわけです。それは少なからず努力がいりますよね。覚悟もいります。決心もいります。犠牲を払ってるっていうことも当然あるでしょう。けれども私たちが礼拝をするそのための捧げ物は、私たちが人間が用意できるものではなくて神が用意されるという、これも今日の箇所から深く教えられるところです。私たちが神を賛美する賛美の言葉、私たちから出てきているようですけれども、でもそれを授けてくださるのは神様であり、私たちがあらゆる目に見えるもの見えないものをこうお捧げするんだけれども、そういう一切合切を天の窓を開いていつも与えてくださっているのは神様であり、神様がそれを用意してくださっている、まあ、ということを思わされるわけです。そんなふうに考えると、もしかするとこれが地上における父と子の最後の会話かもしれないという、その言葉の中に、我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるっていう、こういうアブラハムの信仰確信、これが息子に語られている。私たちは信仰の継承のためにどうしたらいいだろうか、いろいろこう考えたり努力したりしますけれども、こういう信仰を伝えるんだなということを大事なこととして思わされます。9節、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして、刃物を取り息子をほふろうとした。石を積んで祭壇を築く作業をイサクも手伝ったでしょう。アブラハムはイサクに担がせた相当量の焚き木を並べてイサクを縛り、彼を祭壇の上に寝かせます。もうここまで来たらこれはイサクも分かりますよね。間違いなく分かります。彼は刃物を取り息子をほふろうとし、イサクは覚悟をしたというところです。その時、11節、その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは言って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。ああ、やっぱり神様はイサクを殺させるおつもりはなかったのだ。最初からちゃんとお羊を備えてくださっていたのだ。と安易に思ってはいけないです。神は、あなたの子、あなたが愛している一人子を、 捨てなさいと命じ、アブラハムはイサクをほふったのです。イサクはそれを受け入れて従ったのです。神はアブラハムがイサクを捧げなくてよいようにお羊を備えられたのではなく、アブラハムがイサクを捧げたので、捧げるという信仰を持って、答えたので、お羊を備えておられたですね。14節、アブラハムはその場所をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。今日も主の山には備えがあると言われている。これが今日の説教の第一としたところです。主の山には備えがある、まあなんとかなるさっていうではなく、持って神様に応答していく、その人には神様の備えが必ずあるんだっていうこと、これを私たちは学びたいと思います。15節から18節、主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う、主の言葉、あなたがこれを行い、これを自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムへのもう前々から約束されていたことが成就していきます。神様の約束は変わらない。それを受け止めるアブラハムの信仰がここまで訓練されて、整えられて、そんな中でのこう約束の成就で、私たちここまで聖書の記事を読んできて、まあ、正直本当に、あ、よかった、神様のご計画が実現していくのだと同時に、このような試練、こんな試練に耐えうる人がアブラハムを置いて他にいるだろうかというふうにも考えます。皆さんどうですか。皆さんも同じような試練がって言ったら、これ耐えられないですよね、というふうに考えると、新約聖書はアブラハムが神の友と呼ばれたというふうに言うんですけれども、ああなるほど、神の友、神の心をここまで自分の心とするような、そうやって全幅の信頼を置いて神に従う、そういうアブラハムになっているんだな。これが彼が長い人生を旅した意味だったんだなというふうに学ばされます。さあ、まあこれからのが最も大事なところも、これは大きく変えて型である、型であるというふうに考えられます。モリアのエルサレムにおいて、父なる神がその愛する一人子イエス・キリストを十字架に贖いの捧げ物として与えてくださった、子なるキリストは十字架の死をも受け入れ、敵の門を勝ち取る、そういう十字架の勝利に進んでくださった。今こうして礼拝を捧げているのは、私たちが捧げる礼拝を神様が読みし喜び受け入れてくださるのは、ひとえにこの唯一の生贄、イエス・キリストの十字架、イエス・キリストの生贄に支えられて私たちは 今日も礼拝をしています。なんか私たちがいろいろこう持ち寄って頑張って準備してしてるんですよ。そうですよね。けれども私たちが礼拝を捧げるそのこう根拠、唯一の生贄というものは神様が用意してくださって、完全に神様が用意してくださって、それに支えられて今日も私たちは礼拝をしているということです。ここは開いていただきたいと思うんですけれども、新約聖書のヘブル書11章17から19節、聖書をお持ちの方お開きください。新改訳2017では452ページ、新約聖書ヘブル11章17節から19節、ここには新約聖書が今日お話している創世記のこの出来事をどういうふうに理解して捉えているのかっていうことが明確に書かれています。ヘブル11章17から19節、信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクに会ってあなたの子孫を起こされると言われましたが、彼はその約束のそのイサクを捧げた。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。創世記22章に戻って19節を読みしましょう。19節、創世記の22章に戻って19節、アブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバへ行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住んだ。何気ないこうまとめの言葉なんです。ここは今日の記事の何気ないまとめの言葉なんだけれども、なんというか本当に信仰によって歩んだ、その結果神様からのこのような祝福と約束を受けて、なんていうんですかね、もう晴れ晴れとして、心の重荷一切こうなく帰っていく、まあ、そういうことを記した説だなと思いますね。私たちが礼拝を終えて、そして持ち場に帰っていくときに、こんな平安を持って帰っていくことができたらというふうに思います。そして最後20節から24節、この22章が24節まであるから無理やり読んでるわけじゃありません。でここになんか難しい、あそういう名前があったかなっていうような名前が並んでるところなんですけれども、イサクの妻となるナホルの子ペトエルのレベカのことが記されてるんですね。今日は神様に捧げたイサク、彼はまだ、10代前半とかそのくらいの年齢だったと思うので、伴侶を迎えるのは20年とか30年後の話なんですね。でその記事もまたたくさんのボリュームで後に出てくるんですけれども、もうこの箇所で、イサクのお嫁さんとなるリベカのことが書かれている。こういうところに主の山には備えがあるという題で今日考えていますけれども、私たちがこう考えることをこう超えて遠くまで気づかないところまで神様の万全の備えがあるっていう、そんなことをこの最後の記事は教えてくれているように思います。震災以降皆さんが形は違うでしょうけれども、このアブラハムの経験とこう重ね合わせていろいろこう思い見る経験をしてこられたということを こう聞かせていただく中で、今日私はこの箇所を選んで今日の説教の箇所といたしました。アブラハムの生涯のように、皆さんの生涯が、地上における旅が、神様の御手の中でいつもこう練られていること、祝福をされていることを考えてくださっただろうと思います。そしてここまで備えてくださった神様が、この先のことも備えてくださっているという、そういう信仰を持って、また今日から新たな信仰の一歩を踏み出していく、そのように応答していきたいと思います。お祈りをいたします。アブラハムの主なる神様、あなたの御名をあがめます。アブラハムが信頼し見上げ、その言葉にすぐに聞き従ったあなたの言葉を今日私たちはいただきました。自分の子、自分の独り子を惜しまずに捧げたアブラハムは、まさに神の友と呼ばれるべき人でした。そしてそれは、あなたが独り子イエス・キリストを罪人のために逆らい続ける者たちを愛してお与えくださった、その愛につながっていくということを覚えて、心から感謝をし皆をあがめます。私たちは自分自身を自分のものだと言って握りしめやすいものがありますけれども、神様の前に明け渡し従っていく、そんな一人一人に神様の備えが、主の山には備えが十分に十二分にあると、そのような人生をこの後も歩ませてくださいますようにお願いをいたします。ここまで、教会の群れを導いてこられた、今なお各地にあって今日もオンラインで礼拝している方々をも合わせて、御手の中に守りたもう神様の真実な御業が一人一人の上に実現していきますようにお祈りをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。